武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
今週まな板の上、ハッピーストレス、はい、ソフトバンククリエイティブ、これちょうど東京オリンピックの頃本屋さんで手に入れたオリンピックの方ね、その時に読んでたんです。あの時日本って大混乱だったでしょう、はい、そういう大混乱の中にこう読んでた本なんですよ。で、これはね、別の ラジオメディアというか、FM なんですが、そこから流れてきた研究者の方で、水戸さんという神経学者の方でありますね。
はい。
その方が自分の学説をお話になったんです。
はい。
で、そのタイトルが、ハッピーストレス。
うん。
ストレスはハッピーなんだ。っていう、
はい、
その時記録で書いた文章を読み上げましょう。長い長いコロナパンデミックの中にいる、もう二度目の夏だぜ。そんな時 FM のラジオから奇怪な単語を聞いた。ハッピーストレス。ストレスがあなたの脳を進化させる、うん、その若い声の持ち主は一生懸命そう語っておりました。緊急事態宣言下、感染者が日々3000人を超えて、都知事、医師会の方々がどんどんひどくなるっていうことを予見なさる毎日の中に、若き神経学者が、そのストレスこそ人類にとって、脳にとって有機肥料のようなものだ。
ストレスが、はあ、
で、生かし方次第なんだっておっしゃってるのを聞きまして、
はい、
これはやっぱりちょっと三枚に下ろしてみようと、皆さんの何かの一助になればと、はあ、どんどんひどくなる状況でございましたから、私も心据えてその方の本を手にしたわけでありますな、
はい、
その本、非常に経験豊かな人間観察から人間の本性みたいなものを、こう炙り出すというか、えぐり出すというか、そういう文章かなと思ったんでございますが、実にこの本書き方が軽めでございまして、
はい、
How to、 いかにこのストレスをハッピーと結びつけるかという、
うん、
なんとなくストレス攻略の裏本っぽい様相の本でございました、
はい、
非常に読みやすい。ただ青戸さん、申し訳ない、あなたが思ってらっしゃる親切が割と、なんだと思う、著者聞いたらびっくりするかもしれないけど、ソフトバンククリエイティブの出版の方も怒らないでくださいね、
はい、
この本ね、わかりやすくストレスに対してどうそれを切り替えていくかが、うん、赤文字で書いてや
る。ええ、わかりやすいです、
ね。わかりやすいね。で、章の最後の方には必ずまとめがあって、これとこれとこれをやりましょうという、まさしくわかりやすく読みやすく書いてやる。
はい。
これがですね、すっごい読みにくいんです。
なんで？
ですね、かなさん。
ええ。
赤文字で大事なところを書いたり。著者の思いを線引っ張ってこう本の中で表現すると、そこしか読まなくなるんですよ。
でもだから分かりやすいんじゃないんですか。
前後のつながりが分からなくなるんですよ。
は
あ。つまり読みながら探るんですよ、うん、読者は、
うん、
それでこれは大事な言葉だなと思ったのが、気をつけて脳に持って行こうっていう意欲になるんです。
はい、
ところが視覚的にここは大事って線を引かれますと、大変申し訳ございませんが流動色になってしまいまして噛まなきゃいけないのに飲んでしまうんです。
咀嚼したいんですね、徹夜さんね。
そうなんです、飲むもんですからすぐに腹が膨れる。そうするとページ数稼げるんですけど、噛まないもんですから頭に文字がいってないんですよ。それで、ほんと申し訳ない。非常に私にとりましては、読みにくい本でした。その分ね、結構苦労したんです。
あ、そういうもんですか。
で、不思議なことに、線引っ張ってないとこ、あるいは赤線じゃないところに、いい文句があるような気がして仕方がないんですよ。
はい。
やっぱりね、金鉱の金を探すのと同じで、
はい、
コツコツ砂金をさらえたりしているうちに、手足がこう鍛えられるというようなこともありますんで、
はい、
一つご了承くださいませ。ただ、 書いてあるのは非常にわかりやすくショッキングな内容で、やっぱりこの本は重大な本だと思います。で、もう一つ皆さん、この本コロナの前に書かれた本で、私は緊急事態宣言の最中に読んだから、コロナを下敷きにしてこの本を読んでおりますんで、
はい、
コロナのことが出てきたらここから先は武田の創作だなと思ってください。これ、はい、コロナ対策の本ではありませんので、
はい、
このハッピーストレス、ストレスとは何かということを考えると、コロナパンデミックの中でつくつく思いましたのは、これ本当にお医者様にも申し訳ございませんが、毎日毎日同じこと言われるとストレスだよね、うん、
はい、
メディア全部それ一色でございますから、日常の暮らしの中でいくつも注文をつけられるわけでありまして、ストレスになりましたよね。ならなかった？三密禁止とか、
まあなった人が多いと思いますけれど、うん、
結構イライラしてたよね。で、その中でハッピーストレス、ストレスをいかにハッピーにするかという明日からの展開でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。お知らせがあります。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物割り白川静香伝第3幕完結編がただいま配信中です。チケットはチケットピアのウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。鉄矢さんの顔写真のところをクリックしてください、はい。チケットは税込み2200円、お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでのお支払い、どちらかをお選びください。
もう何度も何度もすいません、本当にいよいよ完結編でございます。ご贔屓のほどよろしくお願いしたいと思います。さて、ハッピーストレスというなんだかいかにもいいことあるぞみたいなことを教えてくれそうな本のタイトルに出会いまして、青戸水人さんという神経学者の方であります、
はい、
ソフトバンククリエイティブから出ております。繰り返しになりますが、青戸先生は脳について語っておられます。この脳の話を当番組コロナという皿に盛り付けて皆さんにお聞きいただこうと思っておりますんで、皿の部分は武田でございますんで、
はい、
そのあたり了解の上ご活用のほどよろしくお願いしたいと思います。さて、青戸先生はおっしゃいます。私たちの脳の下側にあたるところに文様体、不活系、自律神経系というその神経があるそうであります、
はい、
見た聞いた触った感じた、やるぞやめたの情報を受け付ける窓口、
はい、
ここに1秒間200万ビットの情報が流れ込む。
200万ビット、
ものすごい情報ですな、
はい、うん、
しかしここからさらに次の工程まで行くわけでありますけども、その時にその絞られるわけですね。これは考え続けよう、
はい、
で、あとのやつはいらない、
うん、
見た聞いた触った感じたやるぞやめたの情報、それで重要なのを上に上らしていくという。ですからコロナのことでこう情報が流れ込むと、ああコロナはそんな風にして映るのかとか、うん、ということは渋谷のあそこは危ねえなとかって考える。これが大脳辺縁系で、ワクチン打っても油断はできねえななんて考えをさらに深める前頭前皮質、そういうところに次々に送られていって、いろんな回で情報を取りまとめていくわけですね、
はい、
こんな風にして情報は大事な情報だけをちゃんと脳の中に蓄えていくわけでありますけども、窓口で200万ビット入ってきても上層階へ登っていく情報は1秒間に2000ビットだそうです、
はい、
200万を2000までに絞り込むという、うん、
はい、
脳というのは1000分の1しか処理できない、
うん、
人間の注意力はとても限られた情報にしか行かず、不吉な情報に関してだけは敏感なんです。
あ、
不吉な情報を海馬は優先させるんです。
うーん、
だから 大変申し訳ありませんけども、人に何かを印象づけたり、また印象づけることを言うためには、不吉なことを言った方が覚えてもらえる。これ脳の構造そのものがそうできてるんですよ。
はい。
だからネガティブなことを言えば言うほど強烈な印象を残せるという。
だからテレビのコメンテーターの方はネガティブなコメントをされるんですかね。
そうです。明るいことを言うと覚えてもらえないわけでありますね。
はい。
だからといってのお前はネガティブすぎるよとは言えない。なぜならばそんな脳を作ったのは進化で、進化の過程でネガティブに敏感な猿が生き残ったという事実があるんですよ。
はい、
これですよね。だけど聞き手の私たちは皆さんどうでしょう。そんな風に脳はできているということを知っていた方がいいですよね。
うん、
本当に暗い話の人多いな。
はい。
武田ってなんか明るいよね。思わね。
そうですね。
ね。
確かに。
なんか明るいんです、武田ってのは。喋り声そのものがなんか面白いこと言うぞみたいな声してるもんな。
はい。
暗いこと言うぞっていう声質じゃないんですよね。
はい。
これ武田の悪いところでもあるんです。
はい。
ええ。あのですね、私、高校生の時に、高校2年でですね、生徒会長やってたんですよ。
うん。
その時に私、すっごい新聞部と対立したんですよ。
はい。
新聞部ってどうしてあんなに暗いのかね。
学生の新聞部もそうでした？
そうそうそう。
へぇ。
もうね、学校新聞で、こう、タイトルがね、はい、私たちはもう立ち上がれないとか、
お
そんなことを書くんですよ。
え、何について書いてるんですか？
世の中全体。
世の中、
うん、もう学校の校則もなってないし、日本国も安保で入れてるし、
は
もう私たちは立ち上がれないとか、もう俺その新聞部の〇〇くんが嫌いで、はい、ごめんなさい、これ個人的な感情なんですが、私はとにかく皆さん悪い癖で明るく語る癖があるということでお付き合いくださいませ。この続きはまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。お知らせがあります。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物あり白川静香伝第3幕完結編、ただいま配信中です。チケットはチケットピアのウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。鉄矢さんの顔写真があるところをクリックしてください。チケットは税込み2200円、お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
申し訳ございません。でも完結編でね、一生懸命演じておりますんで、はい、ぜひ有料ながらお楽しみいただければと思っております。さて今週でございます、ハッピーストレスが載っております。
はい、
この青戸先生、神経学の先生でありますが、この方は人間は悪い情報を先行して考えるようになる。でそのことをこの先生は実にうまい例えで、大きな犬を散歩させていると思ってくれ。
はい、
犬は犬の本能で歩いておる。だけどあなたがリードを持っている以上は、それを緩めたり引き締めたりしながらコントロールしないと犬自身も危なくなりますよ。だから犬はネガティブな行動をとる。でもあなたはそれをリードで調節しながらポジティブに変えていくっていう作業をしないと、犬に引っ張られて事故にあったり、顔を壁で擦ったりという事故になっちゃいますよ。
はい、
犬というのは突然走ったり吠えたり、危険なところにわざと飛び出したり、引きずられちゃダメっていう、この例えが見事ですよね。
はい、
そんな風にしてコロナ情報なんかともお付き合いになると、真に受けるとダメです。
はい、
著者は説きます。意識的にささやかなポジティブを見つけてバランスを取るんですよ。 ネガティブに引っ張られた時、
ささやかなポジティブ、ね、
そうです
ね、はい、
それがあなたを進化させるんです。さっき犬に例えましたけど、ネガティブバイアスを成長していくために必要なポジティブな要因に結びつけるために、毎日ささやかなポジティブを発見していく、
はい、
これはねもう本当に胸に思い当たります。私は2011年のあの冬からこれです。2011年3月、 あの大地震が日本を襲った時、本当に日本が二つに折れるんじゃないかと思った時、心に誓ったことがあるんだかな、
はい、
それはご飯を食べる時にいただきますってちゃんと言おうと思ったの、
はい、
ご飯食べ終わった後は美味しかったって言おうと、
うーん、
いうことで自分が元気になるんだよな、
はい、
ポジティブを自分で見つける、
そういうことか。
天気が良かったら空を見上げて、いやーいい天気だ言うんだ、
うーん、
夕焼けちょっとでも赤みがさして子供の頃見た夕焼けとに似てたら、あー綺麗な夕焼け、金木犀2回今年は香ったよ、とにかくささやかでもいい一輪の雑草が咲いたこと、暑い時涼やかな風が正面から吹いたこと、そんなの言葉にしていくんだっていう、
口に出さなくちゃいけないんですね。
出さなくちゃいけない、ささやかなことを言葉にしていく、口に出すこと、それが日本を作ったんだっていう、ポジティブを見つける能力、どんなささやかなものを見てもポジティブに解釈できるっていう、そういう人間の脳を作り上げることじゃないかな。そういうポジティブなスイッチを脳の中に持つことが大事だと、この青戸先生はおっしゃってるんです。英語でおっしゃっております。 Use it or lose it、 使わなければなくしますよ。筋肉と同じですな、
はい、
脳の回路を使え、ポジティブになるその回路を使え、そして失わないためには使い続けること、それしかないんだよっていう、
うん、
意識的にポジティブな出来事、空が綺麗、綺麗なお花、美味しいな、いい人だなあの人はを繰り返し、不愉快な人語らない、
はい、
不愉快な人を語ると逆に巻き込まれますよ。
それはよく哲也さんがおっしゃる言葉でこう呪いをかけてしまうっていうことですよね。そうです
、使う言葉が呪いですと、その呪いは穴二つ、墓穴二つ掘ることになります、
はい、
ネガティブに敏感なら敏感で構わない、とにかく意識的にポジティブで、あなたがそれを習慣化すること、それがストレスに対するあなたの態度を変えることになるという。ネガティブなことがあった、ポジティブに自分は考えた、大半うまくいかないかもしれないけど、その中で面白いことにネガティブから始まってポジティブに押し返していたら、本当にポジティブなことが起こった、
うん、
この経験を持っているかいないか、これが人生の味を変えるんですって。どうです？
はい、
なんだよ。
いや私実は今、うん、ちょっとネガティブなことをずっと言い続けてきたことによって、それが今ちょっと私に降りかかってるんですよ、私の人生で。
ああ
今そういうことだよなって身に染みてます。
ああ、お時間いっぱいになってしまいました。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあそれでは参りましょう。青戸先生のハッピーストレスであります。先生は言います、ストレスには心理的なもの、物理的なもの、科学的なもの、そして生物学的ストレスという、
はい、
まとめるとコロナパンデミックによるストレスだと分かりやすい、
うん、
もう2年の長きにわたってですよ、コロナパンデミック、これをストレスだと考えますと、中小の飲食店をあれほどいじめたと言っていいと思いますが、緊急事態宣言、
はい、
ところが本当に困ったことに、あれで売り上げを伸ばした店があるんですね。
はい、
そこに思いが行くか行かないかだよな。
お、例えば？
あんまり公的な電波で言うとまずい、もう言っちゃっていいか。とある地方都市で聞いたんですけども、 8時以降アルコールダメ。
はい。
だから、8時以降アルコール売りませんっていうお店の看板が貼ってある、うん、
はい。
で、店の真ん中にビールがケースで置いてあって、
はい。
8時以降お客が勝手にビールを開けて飲んでるんですって。
え、どういうこと？
いや、だから、アルコール提供はお断り。
は
それでお客さんが自分で、
へ
ー、で、亭主が盗んだかってお客に言うと、
ほう、
お客は金払うわいって言いながら置いていくんですってね。
すごいやり方ですね。
それで12時近くまで提供はしてないわけですよ。
まあね、
サービスを断りでちゃんと看板に書いてある。お客が勝手に料理が忙しいから気づいてないんですよ。
はあ。
それで、あ、盗んだ。そうすると、金ぐらい置いていくわ。あ、ちょっと今関西弁が出ましたから、どっちの方面かお分かりだろうと思いますが。
すごい
な。つまり、ここにあるのは、陽気なトンチ、陽気な解釈なんですよ。ね。解釈っていっぱいあるじゃない。だから、都から言ってくること、医師会が言うこと一つじゃん。でも、愉快に解釈することはできるよね。
まあ、ちょっと一休さんの本当トンチみたいな話ですね。
そうそうそう、これとある小学校でかな本当にあった理科の授業中の出来事、
はい、
先生が小学校3年生に聞いた、氷は溶けると何になりますか。改正に合格するような子がパッと手を挙げて、はい、氷は溶けると水になります。答えはそれでいいんですけど、まだ手を挙げてるやつがいる。先生が指すと、その子は立ち上がって一言、氷は溶けると春になりますっていう、こういう解釈もあって、答えを一つに絞らない、
はい、
なんかこうそういうあたりからだんだん成長していくんじゃないかな、うん、この本をちょうど読んでるとき、そういうせめぎ合いですよね。で、そのさっきの居酒屋じゃありませんけど、8時以降アルコール売るわと、まあその怒る方もいらっしゃるでしょうが、サービスしてねえんだから、提供してねえんだよこっちは、お客が勝手に飲んでんだよっていう会社。同じような出来事で、やっぱり2020で延期になったオリンピックですよね。
はい。
あの時はもう大騒動でしたけど、あの無観客を日本選手団はバネにしたんじゃないか、
うん、
いつもと違う、誰もいないとこで試合やるわけですから、
はい、
でもだからこそ頑張ろうという別のやる気に火がついたのではないだろうか、
はい、
これ繰り返しになりますが、皆さん、私は見ておりましたから皆さんにはっきり言えるんですが、1964年に行われた東京オリンピック、全く違いますよ。あの東京オリンピックは本当にもう日本中張り裂けんばかりの熱狂と歓声のオリンピックです。あなた知らないでしょ。
それ今回味わいたかったですよ。
でもね、この中止すべきという世論が大半だった2020東京オリンピック、それはそれなりに何かを日本人に残したんじゃないかな、うん、とにかくこんなオリンピック初めてだもん、
はい、
無観客試合、これ選手の中からだったらやりませんっていう人がいてもいいくらいだよ、うん、ところが驚いたことに、日本選手の中にそのことを言う人がいなかった。みんなが反対って言ってんだから、私はやりませんよ東京オリンピックなんて。選手は誰も言わない、そんなこと。オリンピックやれるだけで幸せですっていう、うん、メダルが取れなかったっつって自殺した人もいるんだから。
あ、前の東京オリンピック、
ね、うんうん、前の、はい、あ、ごめんなさい、あの1964の東京オリンピックは、はい、つまり過剰なメダルに対する期待っていうのは、選手たちにすっごいストレスをかけた、今度は過剰なストレスは選手にないの、
うん、
だけどないゆえに自分たちの中に、何のために俺はこの競技をやってるんだっていう自己に問う心が生まれてきたという。この辺、いろいろ悩んでるというかなさんにも参考になるんじゃないかな。
はいはい、
さあ、青戸先生は、こんなこと一切書いておりませんが、この理屈というのを東京オリンピックに重ねながら、 コロナ禍無観客の東京オリンピック振り返ろうと思います。明日はこの次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。本題に入ります前にお知らせがあります。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物割り白川静香伝第3幕完結編がただいま配信中です。チケットはチケットピアのウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入ると分かりやすいと思います。鉄矢さんの顔写真があるところをクリックしてください。チケットは税込み2200円、お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでのお支払い、どちらかをお選びください。
本当に申し訳ございません、物入りでね。だけども今度はいよいよ完結編でございます。漢字学文字学を起こした白川静香先生のいよいよ最晩年を語ろうと思います。よろしくお願いしたいと思います。さて本題の方に入りたいと思います。今週まな板の上、奇怪なタイトルでございますが、ハッピーストレス、青戸水人さんという神経学者の方でありますね、
はい、
ソフトバンククリエイティブであります。昨日はオリンピックと重ねたんですね、この青戸先生のハッピーストレスの考え方を。だから選手たちにはストレスがかかったけど、それは東京オリンピックと異質の、1964年の時はメダルを取らなければ成績を残さなければ、長距離ランナーの中には自殺なさった方もいらっしゃる。それほど日本人はメダルに夢中になった。この期待を裏切りますと本当にストレスを加えたわけですな、日本人は、
はい、
ところが今度は逆なんです。国民の大半がメダルなんか何も期待してない、ある意味じゃ、
はい、
中止したい人が多いんですから、うん、なんでやるんだ、バッハ来るな、会長が来るだけで嫌がったという、森出てくるなとかって、
はい、
個人名を挙げて申し訳ございませんが、そんな風に非常にこう尖った気持ちでオリンピックを迎えた。この日本人のもうオリンピックやるんじゃないよっていう感情を揺さぶったのが選手たちであります。今度東京オリンピックでメダルを握りしめた人、取った瞬間の喜びようが半端じゃなかったね、
はい、
あれはなぜか、オリンピックの意義はそこである程度の成績を残すことであると思ったのが1964年の東京オリンピック。でも今年は何を思ったかというと、何のためにオリンピックに出たんだという、一番大事なことを自分で埋めないといけなかったんです、選手たちは、
はい、
だから彼らは考えたんですよ。自分が選んだスポーツでの自分の振る舞い、その目的、意味を。そして彼らが思ったのは、ここでメダルを取ると誰かが喜んでくれるかもしれない、
うん、
東京オリンピック1964の方が誰かのためにメダルを取るということ、今度はメダルを取ることで誰かが喜んでくれるんじゃないかって、逆になったような気がするんだ、
うん、
あのメダルを取った各選手のその誰かが喜んでくれるんだために、あの頑張ったんですっていう、だからオリンピックができただけで幸せですっていう、メダルを取ることじゃなくてオリンピックに参加している自分を幸せだと言い切るという、これが面白いですね。誰かのためが自分のためになることを見出す大会だった、他者のため、利他、あの人を喜ばしたい、そこに自分の成長を見出す、そのことがストレスを変化させた、
はい、
他者のために集中すること、それがバネとなった、うん、それが成果だったんじゃないかな。
確かにね、周りは反対って言ってる中、やるのは嫌だったと思いますよ、ある意味
なあ、
やりにくかったと思いますよ。
だから国のためとか国旗を上げるとか、そんなの全部あの横に払って、
はい、
自分が大会会場から出た時近づかないように懸命に送られる遠い拍手、そういうものを目指した時に彼らはものすごく心が澄んだんではなかろうか。つまりストレスの解釈、ものすごくあの不愉快なネガティブなストレスに対して自分の力でそれをコントロールし、 ポジティブな方角に持っていくことじゃないかな。
これがハッピーストレスってことですね。
これがハッピーストレスの使い方なんです。
はい。
つまりストレスがかかることをネガティブかと思わず、これをハッピーにすることによって世界が全て変わるんだと、そう確信すること、それを信じてついていけるかどうか、それがあの大会を盛り上げたのではないかなというふうに思います。オリンピックの日程の半分を過ぎた頃から思わずこぼれた印象が新聞に載った。市中では凄まじい勢いで感染力の強いデルタコロナが陽性者を100単位から1000単位に上げたんですな。
はい、
全国で1000人台から万人台に感染者増えたんですよ。それでも人流が夏休みの真っ只中抑えられていたのは、テレビ中継をオリンピックで見ている人が多かったからではないかというひそやかなる噂が、何かこうあれですよね、解釈を一つだけにしないでいろいろこう広げてみると、なんかこう別の要素が見えてくるのではないだろうかというふうにね、その後もまだまだオリンピックが悪者だということも方もいらっしゃいました。この後お金の問題等々もねありますけども、オリンピックに関しては何度も何度も考えてもう一度振り返った方がいいのじゃないかな。そういう意味であえてこの時期お送りいたしました。来週もね、もうちょっとこのハッピーストレスの方話を続けたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。